どうも、藤田哲平です。いやーもう、ヘトヘトですよ。今ね、仕事から帰ってきて。今日はね、月曜日の夜なんですけど、もう今、深夜が近づいてきてますね。今日はね、仕事に行っていて、もう40歳だから、まあ仕事はしてるんですけど、ね、今年の頭からお勤めに行ってるっていう話をしてるんですけど、ちょっとね、お勤めに行って、その帰りにまた仕事場に行って、何言ってるかわけわかんないよね。仕事に行ってその後仕事場に行くっていう、まあ全部を語ってないんですけど、まあ本当に今仕事してるんですよ。で、夜に今日ちょうどアカデミー賞の発表があって、それのねちょっとデータを見なきゃいけなくて、アカデミー賞のね録画したデータを受け取りに行ってね、今夜それを見よっかなっていうか、ちょっと明日までにね見なきゃいけないんですけど、なんかね、帰り道、小室哲哉のさ、僕が先週ね、荒尾根でお届けしたプレイリストを聞きながら帰ってたら結構テンションが上がっていって、本当はね、明日収録をしようかなと思ってたんだけど、このテンションのまま、ちょっと小室哲哉の話しちゃおうかなと思って、月曜日の夜に収録をしております。もう本当ヘトヘトですよ。明日ね、久しぶり。3週間ぶりぐらいにちょっとね1日休みが取れるので、まあその収録したりいろいろしたりしようかなと思ったんだけど、確定申告もねもうほんとギリギリなんですけどしなきゃいけないからね、もうちょっと夜のうち喋っちゃおうと思ってね、実は今日ビールを今用意しております。荒尾根で多分ね飲酒をしたことって一度もないと思うんだよね。僕はあんまり家じゃお酒飲まないんですよ。時々ね、寝酒みたいな感じで残波をね、ロックでグイって飲む時あるんだけど、ほとんどね、ビールとか飲むことないんだけど、なんかちょっと今日はね、なんか久しぶりに飲みてえなと思ってビール買ってきました。ちょっと今日は荒尾根飲みながらゆるくやりたいと思います。すいません。いただきます。イエーイ。いただきます。乾杯。ああ、うめ。久しぶりにビール飲んだな。最近なんかね、サードプレイスのバーにも行けてなくて、もうバッタバタでね。今日ね、これ飲みたいと思ってたのよ。なんか、エビスから出てるシトラスブランっていうビールなのかな？なんか新しいビールだよね。レモングラス香る。ホップとレモングラス。ちょっとなんかフルーティーな。飲みたいなと思っててね、買ってみたんだけど、美味しいよ、これ。おっさんだよね。まあ、そんな感じでね、先週も話した通り、今週はね、あ、ごめん、ゲーム。ごめんなさい。今日はゆるくいきましょう。もうヘッドヘッドだからね。先週お届けした小室哲哉スペシャル、皆さん聞いていただけたでしょうか？ねえ、僕あのプレイリストね、もう10回ぐらい聞いてんじゃないかな。ジムとかでもめちゃめちゃ聞いてるし、こうね、街歩きながらもすごい最近聞いてたんだけど、ああいいんだよ自分で作っといて言うのもなんなんだけど、まあ今日はねそれのね話を、楽曲の話だったり、こういうね曲順何でしたかとかね、なんかちょっとそういう話してったりね、僕と小室哲哉の楽曲の思い出の話とかもちょっとね緩くしていきたいななんて思います。ちょっとマジでねビール飲みながら行くよ。今日ちょっともう一杯飲まして。うまいね。もう、オープニングとかいいんじゃない？たまに。荒尾根です。どうもよろしくお願いします。小室哲哉のプレイリストね、僕、何曲届けたんだ ?7、8、9、10、11、12、13、14曲か。14曲で小室哲哉のプレイリスト組んだんですけど、これね、まあ、繋がってるんですけど、その、前も言ったようにね、曲順とかもかなり意識して、こう作ったんですけど、5つのね、ブロックに分かれるんですよ。で、ちょっとブロックごとにね、話していきたいななんて思います。まず最初の曲は、グローブのギブユーから始まりますね。これ、まあ先週も話したけど、次に続くね、Feel Like Dance のと同じ曲なんだよね。同じ曲っていうか、Feel Like Dance のサビを、ケイコと小室哲哉がコーラスで歌ってるっていう感じで、バックはピアノと、ちょっとストリングスも入るのかなって曲なんだけど、まあこのさ、グローブのアルバムね、ファーストアルバム、グローブの1曲目と2曲目そのまま持ってきたんだけど、まあすごいドラマティックなスタートなわけですよ。 ピアノの音から始まって、稽古のねコーラスが入って、で小室哲哉の声が入って、でそのままフィールライクダンスにテロリロリロリロリロリロリロリロって流れるわけですよ。もう僕このねつなぎが本当に大好きで、このね2曲で僕フィールライク妄想っていうのをよくやってて、何かっていうとね、ライブをイメージしてるんですよ。これ僕中学生の頃からずっとやってて、こう勝手にこの2曲で自分が稽古だったらこういうライブ演出をするみたいな妄想をね、もうね25年ぐらいやってるわけですよ、うん、あのちょうど今週のエッセイもちょっと僕のね寝る前の妄想の話を書いたんですけど、まあ僕とにかく妄想がね昔から好きでっていうか、なんか想像なのか妄想なのか分かんないんだけど、この曲をね聴きながら自分が稽古だったらこういうステージ演出をするなみたいな妄想してて、でいろんなパターンがあるんですよ。武道館でやったパターンとか、埼玉スーパーアリーナとか横浜アリーナとか東京ドームバージョンとか、まあこれ本当にいろいろいろんなパターンがあって、というのがねこの2曲やっぱりすごくねドラマティックなね曲調だから、すごくねライブ演出をイメージできるんですよね。このギブユーってさ、客席がさこうみんながさ座り始めてさ、そろそろ始まるかなっていうワクワクしてる時にステージが暗転するわけですよ。あ、大体ね僕がねイメージしているフィールライク妄想は全てね屋内なんですね。スタジアムとか野外っていうのはあんまりイメージしてなくて、屋内でパンって暗転するわけですよ。そしたらピアノの音が始まって、稽古と小室哲哉のコーラスが始まるんだけど、その時にはまだねメンバーは出てないので、まあみんなはもう期待でうわーってなるじゃん。でさ、もうこの曲が流れたってことはさ、1曲目絶対フィールライクダンスにつながるだろうみたいなワクワク感が最高に高まったところで、テロリロリロリロリロリロリロリロテロリロリロリロってフィールライクダンスが始まるみたいな。で稽古はさ、まあこの曲さサビから始まるのよ。僕さ前話したっけ、デビュー曲のランキングが自分の中にあるみたいな、デビュー曲好きランキングがあるんですけど、フィールライクダンスはもうダントツ1位なんですね。ちなみにね2位はねプールビットボーイっていうアーティストのスパイラルっていう曲なんですけど、これねサブスクにないんだよね。 YouTube とかにあるからちょっとねみんな探してほしい。これね朝倉大輔プロデュースの曲なんですけど、僕が好きなねデビュー曲に共通しているのは、まずサビから絶対始まるんです。そのなんていうの、サビから始まる勢いとさキラキラ感、さらにあんまりこうミドルテンポとかっていうよりはちょっとアップテンポでパーンと弾けるような曲が好きで、このさギブユーのピアノから始まってフィールライクダンステロリロリロリにつながって、マークのラップが入って、みんなのこう興奮が高まった時にフィールライクダンスでもう花火がドーンいろんなパターンがあるの。あの床の下からドーンって稽古、あ、まあ、稽古っていうかもう僕なんだけど、僕が飛び上がって歌い出すバージョンもあれば、花道のど真ん中になんかこうスカイツリーみたいなタワーがドーンって立ってきて、フィーライダンスでそのてっぺんのところに自分が登場するとか、あとはその地上にいるんだけどフィーライダンスでこうワイヤーに吊らされて、こうドームなんだけど1曲目でいきなり一番後ろの方まで行って客席をぐるーって回るとかまあ、とにかくねいろんな想像をね、これほんと何十パターンってあるね。もう小さい頃からこの曲を聴いて、こう何ていうの、道歩いてる時とかにそのライブをね妄想しながら僕はいつも聴いてて、でこの曲さ最後のサビの前にちょっと一旦落ち着くんですよ。We like dance, it is it, みたいなのマークのラップが入って、小室哲哉の We like dance, I love you とかってなる、もそういう作りとかも超ドラマティックなので、最後のサビに向かって盛り上がっていって、最後小室哲哉のピアノで終わるみたいなさ、もうねライブ演出めっちゃしやすいんだよねこの曲。これが僕のフィールライク妄想っていうね昔からやってる遊びです。他にもね結構あるんですよ。あのオフィシャルヒエダンリズムの I Love って曲だっけな、この曲もねすごい妄想するの。いろんな場所でさライブをする妄想とかするんだけど、まあこの2曲よくやってるね。まあそういう遊びですよ、うん、まあフィールライクダンスは本当僕大好き。 好きな J-POP ベスト5に入ってますね。でもうベスト3ですね、これね。まあそんな感じで Feel Like Dance から始まって、その後さ、H Jungle With T の Going Going Home につながるわけですけど、まあこれはさ、あれなわけですよ。浜田雅功さんがさ、Wow Wow Tonight っていう曲を1曲目に With T でね、出して、Wow Wow 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 Tonight って曲だけど、もうそれがさ、200万枚とかを超えるメガヒットしたんだよね。 CD が200万枚とか売れて、ごめん、またもうビール飲んでるとダメだねこれね。今日これなんか酔っ払ってきそうな気がするな。まあまあさ、 Wow Wow Tonight が売れすぎて、あれってさ、 Hey 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 っていう歌番組でね、企画としてさやったんですよ、H Jungle With T は。だから Wow Wow Tonight が1曲で終わんのかなと思ってた、まさかの2曲目が出て、それがこの Going Going Home って曲で、結構僕ね、この曲好きで、よくね、聞いてたんだよね、昔。なんか今回ね、久しぶりに聞いたんだけど、これ何が衝撃かっていうと、ジャングルっていうジャンルのリズムを取り入れてるわけですよ。このさ、ちょっと僕ジャングルって詳しくないんだけど、多分アフリカとかそっちの方から生まれてきてんのかな。このさ、ドゥンツクタンタンドゥンタンツッタンドゥンツクタンタンツッタンツッタンってさ、こう速いリズム、ダンツクタンツクダンツクタンツクドンツクタンツクドンツクタンツクみたいなさ、これを僕初めて聞いたのは中学生だったんだけど、その頃の J-POP って例えばさ、ヤーヤーヤーだったりとか、チャゲアスネとかさ、広瀬香美のさ、ロマンスの神様だったり、多分それ、そういうのが売れてた時代なんだけど、8ビートかさ、16ビートしかないわけですよ。まあ大体今もそうなんだけど、あと4ビート、要はツンツンタンタン、ツンツンタンタンっていうのが8ビートで、やー、やー、やー、やーみたいな感じじゃん。とか、あと16ビートっていうのはツクツクタカタカツクツクタカタカっていうんだけど、このジャングルっていうのはそれをさらに倍になって32ビートなのか、ドゥンツクタンタンツッタンツッタンドゥンツクタンタンツッタンツッタンみたいな感じでさ、そのさ、これまでヤーヤーヤーとかさ、そういう J-POP を聞いてた中学生の藤田少年にとっていきなりとんでもねえリズムが来たわけですよ、ジャングルっていう。そういうのをさ、小室哲哉は超ヒットする、大ヒットする、みんなが聴く大衆の中、大衆音楽の中に取り込んでくるんですよ。ダンツクタンタンタンみたいな。やっぱね、それがね、衝撃だったんだよね。あ、小室哲哉めっちゃすげえなってやっぱ思ったのよ。このさ、なんていうの、その、サブカルじゃないわけですよ。このさ、ど真ん中の、絶対さ、Wow Wow Tonight が売れた後だから、誰もが聴く。まあ、Wow Wow Tonight もジャングル入ってんだけど、ダンツクタンタンタン、何でもいいけど。だなんかさ、やっぱそういう、ちょっとさ、馴染みがないリズムとか音楽をみんなが聴く音楽にドーンとはめ込んできて、そのみんなのさ、音楽のレベルを上げてくるっていうのがさ、やっぱ小室哲哉のすげえとこなんだよね。まあ、だちょっとね、そういうのを体感してもらいたいから、この H Jungle With T をね、3曲目に入れました。でその後は篠原涼子 With T 小室の愛しさと切なさと心強さとですね、ここまでがね、ワンブロックなんですよ。これ何かというと、小室哲哉がメンバーとして入っている楽曲っていうつながりですね。グローブ、 H Jungle With T、篠原涼子、ウィズ・ティー・コムロ。まあそのウィズ・ティーにこだわったっていうこの4曲なんですけど、愛しさと切なさと心強さとは、まだ僕が小室哲哉にそんなハマる前の楽曲で、多分この曲ぐらいからハマり始めたんですよね。ストリートファイター2っていう、これ何？アニメの主題歌だったのかな？映画じゃないよね。アニメだよね。もともとさ、ゲームであったのがアニメになって、それの主題歌だと思うんだけど、なんかさ、そう思ってて今ちょっとふと思ったんだけどさ、ストリートファイター2ってさ、これ30年ぐらい前でしょ？その後さ、3とか4が出てんの？ちょっと僕そのゲームにほんと疎いからさ、スト2っていうのがなんかあまりにも有名すぎて、スト3とかスト4になってんですかね？どうなんだろうね、これね。なんか永遠にスト2、ダルシムイエーイみたいなさ、チェンリー4みたいな感じ。ですけど、まあ、それの主題歌だったんだよね。これのね、かっこいいところは、小室哲哉の楽曲のスネアってわかるかな、ドラムの音ね。ツンツンタンタンツンツンタンツンタンってよく流れる、そのリズムの音なんだけど、小室哲哉のスネアの音って、ちょっと高めのリバーブがあまりかかってない音が多いんですよ。この、ゴインゴインホームとかさ、フィールライクダンス聞いてもらったらわかるんだけど、パン、パン、パンって音が多いんだけど、愛しさとは結構低いの。ダン、ダン、 しかもさ、スタート、あの曲のスタートさ、サビの前にさ、ダンダンツカタンダンみたいなさ、ドラムの音から始まるんだよね。これ多分僕打撃音だと思うんだよ。そのストリートファイターってさ、パンチとかさ、パンチとかってちょっとダサいけど、あのこう戦う戦闘ゲームでしょ。多分それをイメージしてパンチとかダンダンダカダンみたいな感じで、パンチの音みたいなイメージで多分ね、スネアの音を低音にしてるんだよね。多分小室哲哉の楽曲でね、こういうスネアの音を使うのは結構初期では珍しいんじゃないかなって僕は思うんですよね。やっぱそういうところがさ、プロデューサーとしてかっこいいよね。そのさ、なんていうの、このタイアップがついているものに対してちゃんとその楽曲の中でそのタイアップらしさを出していくっていうの、これね、中学生の時気づいたかな。でも多分ね、最初聞いた時は気づいてなかったんだよね。僕そのグローブとか聞き始めて、この曲のスネアがすごいね、なんか浮いてるなと思って、浮いて聞こえるっていうか、なんかちょっと他と違うなと思って、すごいね耳につくようになったんだよね。なんかそういうのはすごい勉強になりましたね。僕もさ、音楽作る時にスネアの音ってもう何百種類ってあるわけですよ。何千種類ってあるのかな。もう何だってできるの、リバーブかけたりなんだりすると。だけどその曲のイメージとか、僕はそういう経験ないけど、タイアップがついてるときはどういう音にした方がいいとか、そういうのをさ、やっぱ楽曲の中で表現してんだよね。だからそれよりやっぱかっこいいよね。酔っ払ってきてるな、ちょっと。もういっぱい飲みます。なんかスト2と言ったらさ、今ちょっとアニメで思い出したけど、今週ね、いろいろあったね。鳥山明さんが亡くなったり、ちびまる子ちゃんの声優のたらこさんが亡くなったりね。すごいなんかさ、日本を代表するさ、アニメだったり漫画のね、代表する人たちが立て続けに亡くなって、まあ、前も言ったけど、僕あんまり漫画文化とかアニメ文化っていうのが、そのなんていうのかな、自分の中に入ってきてなくて、でもさ、そんな僕でもやっぱさ、ドラゴンボールは見てたわけですよ。うん、ジャンプで読んでたね。でなんかさ、最後の方さ、もうちょっと魔人ブーとかの頃はちょっとついていけなかったの。もうなんか戦闘シーンが多くて、で結構さ、ドラゴンボールってさ、 Z になってから、あれ漫画も Z なんでしたっけ、ちょっとそういうのはちょっとはっきり分かってないんだけど、最後の方なんかもさ、なんか異次元すぎて僕ついていけなくって、戦闘シーンばっかりで、ちょっと最後の方の記憶がおぼろげなんだけど、でもさ、その戦闘シーン最後のその異次元の方が強すぎて、初期の頃の記憶が薄れてたんですよ。でもなんかあのレッドリボン軍とかさ、あの頃のドラゴンボール超ワクワクして見てたなと、その最近ね思い出して、鳥山明さんが亡くなってからでさ、なんかどんなキャラクターいたっけとかって思ったらさ、なんか青い猫みたいのいたのね。あれプーアルって言うんだっけ、ヤムチャ様みたいな感じで、あのヤムチャの肩によく乗ってるさ、青い猫みたいのいたじゃん。あれ可愛いね。なんか豚みたい、豚もいた、豚何あれ、なんかスケベな豚だったよね。ちょっとなんか思い出せないから、ドラゴンボール頭から読みたいなと思ったんだけど、最近ちょうどさ、2月22日でさ、猫の日があったじゃないですか。でその時に11匹の猫ってさ、漫画、絵本か、絵本があってさ、その着ぐるみを着た猫がどっかの郵便局で一日局長をしてたんですよ。でそのニュース見て、あ、11匹の猫めっちゃ可愛いなと思って、なんか最近僕さ、年末に友達のね家に行った時に、ラスカルのさ人形をさ抱っこして、ちょっとさソファーで寝た写真があるんだけど、その時にさ、なんかさ、ぬいぐるみ抱っこして寝るのがすげえ心地よくて、僕あんまりぬいぐるみとかそういう文化なかったんだけど、ぬいぐるみ欲しいなと思ってラスカルのぬいぐるみ探してたんですよ。でもなんかね、いい感じの顔のラスカルがなくて、あれと思ってた時に、11匹の猫たちのぬいぐるみいいじゃんと思ってね、ちょうど探したの。でさ、11匹の猫たちのさ、猫も青いんだよね。青と白、あのドラえもんカラーなんだよね。でそのヤムチャの肩に乗ってるプーアルで合ってるのかな、プーアルで合ってる、合ってなかったらごめんね。僕あの青い猫の話してますからね。もう青色で、あ、なんか 立て続けに11匹の猫とプーアルが今私の中に入ってきて、青い猫のぬいぐるみが欲しいっていう、今どうでもいい話をごめんなさいしちゃったんですけど、まあ、なんかね、鳥山明さんのそのニュースを見てちょっとドラゴンボール最初から読みたくなりましたね。なんかね、最初の頃の記憶なかったな。結構さ、ギャグ漫画だよね、ドラゴンボールって。最後の方シリアスすぎて、なんかシリアスのイメージしかないんだけど、ギャグ漫画だったような気がする。あられちゃんとかもそうだもんね。うん、まあ、ごめんなさい、ちょっと話しそれちゃったけど、まあ、そのこれ多分さ、アラオネって今まで僕ね1時間超えないように注意してるんですよ。あのマックスでも50分で、最近はね40分ぐらいが多いんだけど、なんか今日ちょっと超えそうな気がするので、サクサクといきたいと思いますが、もう一杯ビール飲みます。ゆるいね今日ね、いいね、うん、で次のブロックいきましょう。愛しさとの後は TRF のシルバー&ゴールドダンス、 TRF のボーイミーツガール、そしてグローブのラブアゲインっていう曲に続くんですけど、これがね2ブロック目で、これは何かっていうとクラブカルチャーなんですよ。まあ僕のね大好きなクラブ、まあ10代の頃ほんとクラブで遊んでてさ、まあなんかその頃に聞いた曲とか、まあ、この曲来たら絶対ぶち上がったなみたいな曲をねセレクトしたんだけど、小室哲哉ってシングルで出した曲をアルバムにそのまま入れないことが多いんですよ。ちょっとリミックスしてたりして、でそれがさ吉と出る時と凶と出る時があるんだけど、例えば安室奈美恵のバディフィールズイグジットってさ、バディフィールズイグゼットから始まるじゃん。あのさ始まり超かっこいいんじゃん。これもやっぱさサビから始まって僕大好きなんだけど、ごめんちょっと待って、マジでやばいね今日ね、ヘッドホンで聞いてる皆さん本当ごめんなさい。なんだけど、そうそう安室奈美恵ね。だけどアルバムのスイートナインティブルースに入ってるバージョンはなんかねラテンっぽいミックスになってるんですよ。バディフィーテンテンテンテンテンポンポコポンポコポンみたいな感じで、曲が始まるまで多分ね4分ぐらいあるんだよね、そのバディフィーバディフィーみたいな感じで。だあのさ普通のバディフィールズイグジット聞きたいと思って買った人にとってはさ、もうさポカーンなわけですよ。あのこれねドリカムのね吉田美也もねライブで時々やるんですけど、まあラブラブラブっていうさ名曲あるじゃないですか。でライブとかでさ聞くときにさ、もう誰もがっていうか、まあ僕はねラブラブラブ、普通のラブラブラブを聞いて泣きたいわけですよ、しっとり。なのにね僕ねある時行ったドリカムワンダーランドっていうライブで、いきなりねラテンサルサミックスみたいな感じでラブラブラブを歌い出したんで、多分これ記憶合ってると思うけどな、なんかねサルサみたいな感じで踊りながらラブラブラブ歌って、なんだったらちょっと吉田美和フラメンコ踊り出すみたいな、そんなリミックス、まあアーティストあるあるなんですけど、やっぱりさ売れた曲とかさもう何回も歌ってるからさ、ちょっと違うミックスしたくなるみたいなのあるんですけど、まあそのバディフィールズイグジット事件みたいなのをリミックスダメダメみたいなのはあるんですけど、もうこのねシルバー&ゴールドダンスとボーイミーツガールはアルバムリミックスの曲をセレクトしました。これなんでセレクトしたかっていうと、まあこのリミックスが好きっていうのもあるんだけど、こうクラブで聴くときをちょっとイメージしたんですよ。で特にさこのボーイミーツガールのこのリミックスはさ、普通のシングルの曲だとてててんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんてんみたいにイントロがあるんだけど、多分ね20秒ぐらいで曲に始まるんじゃないかな。長くても30秒、今の曲ってさマジでイントロないけど、昔ってさイントロで結構世界観を見せて曲に始まるんだよね。まあ普通はね、もうあの90年代2000年代はさ、今はもうさ3分間でさ飽きない曲をさ出さなきゃいけないから、イントロなんてね作ってる暇はなくて、その中でも星野源とかねイントロ出してて、僕はやっぱそういうとこ好きなんだけど、まあそのだけどこのなんていうのもう何が言いたいか分かんなくなっちゃった。酔っ払い始めてね、うん、このボーイミーツガールはちょっと長いの、僕がプレイリストに入れたバージョンは。でこれ長いと何がいいかっていうと、クラブで流れた時のことをイメージしてほしいんだけど、クラブってさこうフロアでみんな踊るわけだけど、ずっとそこにいるわけじゃないじゃん。バーカウンターに行ったりタバコ吸いに行ったり、あとさちょっとこうトイレの前でさナンパしに行ったりとかさ、まあ、そのフロア以外にもいろんなところで遊ぶ場所があって、飯食いに行ったり、なんか屋台とか出てたらさ屋台食べ行ったりとか、焼きそば食ったりとかさね、大きければ大きいほどさクラブっていろんな場所で遊べるの。だけどさ例えばさメインフロアからボーイミーツガールの 音楽が流れてきたら、歌い出しのボーイミーツガールっていうのはフロアで大声でさ、もうなんだったら T シャツとか脱いで、こうなんていうの、幸福感満開でこうさ、光を浴びながらさ、ボーイミーツガールって行きたいわけですよ。でフロアにいたらさ、イントロ短くてもそれできるんだけど、タバコ吸いに行ってたりバーカウンターにいたら、イントロが短いとそのフロアまでダッシュで行っても間に合わないんですよ。これね、クラブ行ってる人だったらね、わかると思うんだけど、だからそのさ、イントロっていうの、そのつなぎの部分が、あれ？これボーイミーツガール流れんじゃね？みたいな音になったら、よっしゃみたいな。一番最初のボーイミーツガール、ボーイミーツガールが流れる前に、俺はダッシュでフロアまで行って、なんなら T シャツ脱いで、みんなと一緒に、多幸感を味わうぜみたいな感じで、もうタバコとか消してダッシュで行くわけですよ。だからその時間が必要なの。クラブ行ってる人はね、今ね、うなずいてると思うよ。わかる、それあの時間大切だよねっていうさ、明け方のさ、モンドグロッソのさ、フューチャリングバードのさ、ライフとかも最高なのよ。あのイントロ流れたらさ、その曲が流れてるとこまでダッシュしてさ、もう遠くの方で流れて、あれ来たんじゃない、今来たよね、これモンドグロス来たよねみたいな感じで、みんなでさ、焼きそばとか食っててもさ、置いてダッシュで行くわけですよ。もうなんかそういう感じで、そういうね、多幸感を味わってほしいなと思ってね、このリミックスバージョンをこれはセレクトしました。グローブのね、ラバーゲインも、まあこれは第2期のグローブサードアルバムのね、アルバムタイトルの曲なんだけど、まあグローブ第2期スタートの曲ですね、うん、これも大好きな曲なんだよね。あのみんなね、これね、14曲並べてみたらわかると思うんですけど、グローブのね、ラブアゲインっていうね、アルバムからね、僕ね、3曲セレクトしてるんですよ。後半にね、2曲あんだけど、僕ね、このラブアゲインっていうね、アルバム、ほんとすごい好きで、あとなんだっけ、Nothing Gonna Makes Me Happy とかかな？だっけ？とか、Two Kiss とかっていう曲、このプレイリストには入れてないんだけど、名曲揃いなんですよね。だからぜひね、聴いてほしいななんて思っております。ちょっとこれブロックを割るごとにビール飲みましょう。ちょっとトイレとかも行きたくなっちゃうかもしれないけど。さあ続きまして、3ブロック目、ラブアゲインが終わったら次はね、ピアノの曲です。オーバーナイトピアノドリーム、これは TRF のダンストゥーポジティブというアルバムに入っている曲ですね。最後の方に入ってるのかな。これね、僕の中でこのプレイリストの真ん中に入れて、こう前半と後半を分けているっていう感じなんですね。これね、小室哲哉が結構やりがちなんですよ。小室哲哉ってさ、プロデュースワークのアルバムの中でも自分のピアノの曲だったりとか、そういうインストルメントを入れて、これなんか僕ね、やっぱ好きなんだよね、このさ、まあ、前半と後半を分けたりとか、あとは最後の1曲に入れたりとか、最後の1曲につながる前にピアノの曲を入れたりとか、やっぱこれさ、このアーティストにとってアルバムっていうのはさ、多分その頭から最後まで続けて聴いてほしいと思うんだよね。さっきも言ったけどさ、今ってさ、その3分ぐらいのさ、短い曲が多くって、アルバムもさ、なんかまあみんな出してるけどさ、それよりさ、なんかそのシングルカットっていうかさ、その3分の曲をさ、結構頻繁にバンバン出していくじゃん。あの JO1 とかさ、バウンディとかもものすごいペースでさ、1曲だけの曲をバンバン出していってるけど、まあ、なんかそれが集まってアルバムになるとさ、なんかベストアルバムなだけな感じがして、僕はちょっと寂しいなって思う時があるんだけど、昔のアーティスト、まあ今も変わらずだけど、アルバムっていうのはやっぱそのアーティストの世界観が出るものであって、頭から最後まで続けて聞いてほしいと思うんだよね。で、その中でやっぱそのインストルメントってさ、ちょっとこう気を落ち着かせるとか、この前半と後半を区切るとか、なんか流れを作る、流れをこう強弱を作る上ではすごく大切で、小室哲哉はね、よくやりがちなんだよね。で、このオーバーナイトピアノドリームっていうのは僕すごい思い出があって、中学生の頃に耳コピーをしてね、この曲をピアノで演奏してたんですよ。あの耳コピーっていうのはさ、 CD を聴いてそれをさ、こう拾っていくのね。譜面があって弾くわけじゃなくて、聴いたのをそのまま弾いていくみたいな感じなんだけど、僕中学3年生の頃生徒会長をしてたんですよ。 で、吹奏楽部にも入っていて、アルトサックスをしてたんですけど、吹奏楽部でも部長をしていて、その楽器がね、置いてある部屋があるんですよ。大きい部屋があるんだけど、大きい棚があって、そこに楽器が並べてあるんだけど、大きい棚の端っこの方、こう窓際に人が通れるか通れないか、気持ち一旦木綿になったら通れるんじゃねえかみたいな隙間があって、なんか奥に続いてたの。だけど奥には何にもないはずなのよ。で、この奥何があるんだろうなと思って、その体をさ、こう空気をさ、全部吐いて、一旦木綿化してこうさ、スルスルスルって吐いていったら、奥にね、小さな倉庫があったんですよ。それ何かっていうと、もともと大きい楽器の部屋に、大きい棚をドンと入れて、こう仕切りを作ってたんだよね。楽器棚みたいな。で、その隙間から奥に行けて、その奥には倉庫になってて、古い楽器とか、もう誰も使わない楽譜とかさ、もうなんかよくわかんないものが、ぎゅうぎゅう詰めに置かれてたの。もうとにかくなんか錯乱状態みたいな感じで、多分何十年もそうなってたんだろうね。だから開かずの間みたいな感じで、誰も手をつけない埃だらけの部屋があって、まあ中学2年生最後の方かな、僕はそれを見つけて大興奮したんですよ。でさ、その部活の先生に交渉して、僕その生徒会長とかもしてたからさ、まあなんとなくこう、なんていうの、こう人望あったわけですよ。だから超真面目にこの部屋掃除するから、この部屋1年僕にくださいってお願いして、先生に。それはダメって言われたんだけど、くそーと思って校長のとこ行って、生徒会長だからさ、校長のとかと話せるわけですよ。いや、校長先生、あの部屋何ですかって僕見つけたんだけど、あんな、こう無駄に使ってる空間もったいないみたいな。僕が掃除をしてきれいにするから、あの部屋を僕に1年間くださいってお願いしたら、校長先生がいいよって言ってくれて、その代わり生徒会長も真面目にしろよみたいな感じで部屋をくれたんですよ、マジで。で、僕はそっから昼休みのたびにそこを掃除してて、そしたらね、段ボールとか片付けてったらグランドピアノが出てきたんですよ。おばあちゃん、ばあちゃん、今マイクの横でなんかうろちょろしてますけど、飛ぶ？いいよ、飛んでいいよ。飛ぶ間に私はビール飲んでるから。行け！あら、ビールが気になる、ばあちゃん。行かない。おいった。はい。今日も棚の上飛びました。そう、それでグランドピアノを見つけて、大興奮ですよ、僕としては。僕、そのキーボードをね、家で弾いたり、うちにはね、オルガンとキーボードがあって、それでずっと練習してたんだけど、グランドピアノが出てきて掃除してさ、弾いてみたら、ちょっと音は狂ってる。何個か狂ってたんだけど、意外とそんなに狂ってなかったの。でさ、もう本当に嬉しくて、1ヶ月ぐらいでその部屋をきれいに片付けて、僕はね、その3年生の時、その部屋を1年間使っていて、昼休みはね、必ずその部屋にいて、ピアノを1時間とかずっと弾いてたんですよ。で、うちの中学校ってさ、新校舎と旧校舎っていうのがあって、2個あったのね。新しい校舎の方でみんな授業を受けてんだけど、旧校舎の方の奥に吹奏楽部のその部屋があって、すごいね、奥にあるから、すぐ横の渡り廊下じゃないな、階段のところはヤンキーのたまり場だったんですよ。90年代の田舎の中学校って普通にヤンキーがいて、ボンタンとか履いてて、うちの学校結構ね、荒れてたから、窓ガラスとか平気で割れてたし、爆竹とかマジで飛んできたりしてたの。で、僕さん、その生徒会長してるから結構真面目に思われがちなんだけど、僕昔からそういうヤンキーたちとなんか仲良くなるんですよ、僕。結構さ、今もあんまり変わんないかもしれないけど、表向きは結構にいい子なんですよ、僕。なんだけど、裏でね、ヤンキーたちと結構ね、こう、なんていうの、協定を結んでるみたいな。表でいいことをするためにはやっぱさ、裏でちゃんとさ、なんていうの、この悪の組織のさ、手をつるんでなきゃいけない。政治家たちだってそうでしょ？いい顔してさ、裏ではいろいろやってんだろうって感じだけど、まあ、僕はその中学生の頃からそれをちゃんとやってて、まあさ、なんか好きなんだよね。ヤンキーにもさ、2パターン僕あると思ってて、目立つ部類っていうかさ、目立ちたくて、ヤンキーやってるやつと、生きるのがちょっと不得意っていうか、不器用なやつら。僕は特にその、不器用なヤンキーが昔から好きで、結構仲良かったんですよ。 表向きは生徒会長してるけど、ヤンキーとも遊ぶみたいな感じで、で、そのさ、ピアノの部屋がヤンキーたちのたまり場の階段と近かったから、昼になったらさ、その部屋にヤンキーたちも来てさ、一緒にグダグダ遊んだり、一緒に僕がピアノ弾いてヤンキーが歌ってボンジョビとか弾いて歌ったりとかしてたね。まあそんな遊びをしてましたよ。でそこで、ごめん話が長くなったけど、そこでこのね、オーバーナイトピアノドリームっていう曲をね、耳コピしてよく弾いてたんですよ。懐かしいな、なんか久しぶりに聞いたね、なんか嬉しかったな。なんか今回このプレイリスト作んなかったら、その思い出とか思い出さなかったかもなと思って、そのヤンキーとその旧校舎のピアノのある部屋で遊んでた話、ちょっと酔っ払ってきたな。まあそんな感じでね、この前半が終わりました。で、ちょっとね、ここでね、小室哲哉のプレイリストに寄せたね、おはがきが届いたので、いつ、ちょっと酔っ払ってますけど、呼びたいと思います。あららネーム、藤玉さん。藤田さん、こんにちは。藤玉と申します。昨年お便りをお送りしたものです。ありがとう。私は藤田さんと同じ年のため、私も小室哲哉、これさ、藤玉さん確かさ、僕と同じ藤田じゃなかったっけ？だよね。同い年の藤田だよね。よろしくお願いします。私も小室楽曲ど真ん中世代です。そのため今回藤田さんが組んでくれたプレイリストは、どれも懐かしくて大好きな曲ばかりでした。なお、プレイリストを聴いて、さらに小室楽曲で H ジャングル with T の Wow Wow Tonight、グローブの Departures、名曲だよね。鈴木亜美の Be Together が好きだったことを思い出しました。当時夢中になっていた中学生時代を思い出して、胸がちょっとギュッとなりました。懐かしく大好きな曲を思い出させてくれてありがとうございました。早速 Apple Music で小室さんの楽曲聴きまくってます。今後も荒尾根での藤田さんの愉快なトークを楽しみにしています。藤田さん、お便りありがとうございます。Apple Music なんだね。あ、まあそうだよね。大体結構サブスクって Apple Music か Spotify か、まあ LINE Music とかもあるのかな。あと Google、Amazon か、Amazon Music とか、YouTube なんとかもあるよね。まあいろいろあると思うんだけど、ちょっとね、僕がさ、Spotify を使ってるから、Spotify の人しかね、先週は聞けなくて申し訳なかったんだけど、これさ、Apple Music で聞きますってことは、藤玉さんもさ、多分 Spotify 入ってないじゃん。僕のプレイリストどうやって聞けたんだろうね。これ無料で聞いてくれたのかな。それだったら、なんかそこまでしてやっぱ聞いてくれてると、すげえ嬉しいよね。なんか、うん、なんかジーンときますよ。うん、ごめんね、Apple ユーザーの皆さんね。ちょっとビール飲みますけど。ああ、うめえな、やっぱな。このグローブのデパーチャーズとかもほんと名曲だよね。どこまでも、どこまでも、テロリロリン。16音符で始まるんだよね。ててみたいなさ、かっこいいよね。大好き。鈴木亜美さんのビートギャザーはあれだよね。TM ネットワークがもともとの曲だよね。ビートギャザーだよね。ファーストアルバム出した後の1曲目。まあ、あのさ、ファーストアルバムがさ、売れたアーティストってさ、次にさ、出すシングルって超大切なんだよね。そこで結構明暗が分かれることがあってさ、椎名林檎の場合はさ、無罪モラトリアムの後に出した曲が本能じゃん。で、やっぱそれが100万枚売れてさ、そこで結構ドーンといったっしょ。ねえ。ああ、酔っ払ってきてるよね。まあそんな感じで、ちょっとプレイリストの話に戻りたいと思うんですけど、ねえ、藤田さんも言ってた鈴木亜美の楽曲、ラブ・ゼ・アイランドから、次のブロックが始まります。まあ、次のブロックは2曲なんだけど、鈴木亜美のラブジアイランドと、華原朋美のアイムプラウドフルバージョンっていうのが一つのブロックですね。これちょっとね、オーバーナイトピアノドリームからどういう曲でつなげたら美しいかなって思って考えた時に、ラブジアイランドのね、イントロがぴったりだったんだよね。僕、この曲好きかって言われたらそんなに好きな曲ではないんだけど、曲の流れがすごくぴったりハマりすぎて、この、だからさっきのさ、ピアノの曲からラブ・ジ・アイランド続けて聴いてほしい。ものすごいね、気持ちいい流れよ。で、この二人、鈴木亜美と華原朋美は、なぜ4ブロック目、一つのブロック目にしてるかっていうと、小室哲哉が作ったシンデレラなんですよね。まあ、小室哲哉はさ、女性アーティストをプロデュースすることが多くて、こうさ、無名だった人をプロデュースしてさ、一気にスターに仕上げてシンデレラストーリーを作るのがまあ得意なわけですけど、その中でもこの二人は本当にシンデレラストーリーな二人で、 鈴木亜美はね、アサヤンっていう番組で小室哲哉のオーディションから選ばれた人ですよね。で、華原朋美はもともとさ、遠峰ありささんっていうタレントでお仕事されてて、僕ね、華原朋美が遠峰ありさ時代の水着のビデオとか中学生時代持ってたんですよ。なんかそれ水着で馬とか乗ってた気がするんだよな。なんかお世話になった記憶ありますね。うん、あるんですけど、だからさ、華原朋美で出てきてもうめちゃめちゃびっくりして、まあ、なんかこの二人やっぱその、なんていうの、小室哲哉によってシンデレラになった二人なわけですよ。で、この I'm Proud ね、僕はあえてそのフルバージョンっていうのを選んだんですけど、これはアルバムの、ファーストアルバム、ラブブレスに入っているバージョンなんですよ。さっきさ、小室哲哉でさ、こう、アルバムに入るとダメダメバージョンもあるって言ってたんだけど、この I'm Proud は、このアルバムに入っているフルバージョンが最高で、というのは、そのシングルでは歌われてない部分がアルバムのフルバージョンでは歌われてるんですよ。この最後のサビ、ロンリーの後の、こうして大人になる、夜も怖がらなくなる、みたいなところがアルバムでしか歌われてなくて、そっから続くね、最後の I'm Proud がめちゃめちゃかっこよくって、というのが、このフルバージョンって、一曲のうちに、I'm Proud って5回言ってるんですよ。この曲、Lonely から始まるんだよね。Lonely could get on us 頭の上で、ちょっと待って、歌詞が酔っ払ってきたな。映して、あてもなく歩いた一人ですさめ息つく I'm Proud って出てくるんだけど、1回目の I'm Proud はちょっと弱々しいんだよね。だけど2回3回となっていくごとにちょっとずつ強い I'm Proud になって、4回目の I'm Proud っていうのはアルバムでしか出てこないんだけど、ものすごく強いの、その I'm Proud みたいな感じで、1曲を通してすごく、なんていうのかな、自信に満ちていく女性をすごく表現してるんですよ。で、僕その華原朋美って決してすごく歌が上手いとは思ってないんですね。常にちょっとだけフラッとしてるんですよ。この曲とか特にさ、この一番最初聴いてほしいんだけど、Lonely ってスタートなんだけど、ピアノの音から0コンマちょっとずれて華原朋美の歌が始まってるんですよ。Lonely って始まってほしいじゃん。Lonely みたいな感じなの。なんでこんなずれてるテイクを本番にしたんだろうって、僕これ永遠の謎なんだけど、なんていうのかな、ちょっとずれてんだよね、華原朋美って。だけどなんかそれがいいんですよ。なんていうのかな、なんていうんだろう、なんかそれが人間っぽいっていうか。で、この I'm Proud も、その I'm Proud っていう歌詞がどんどん強くなるっていうのが、彼女のやっぱさ、その歌に対する表現力なんだよね。歌ってさ、そのやっぱり上手くて表現力があるっていうのが一番かもしれないけど、歌のうまさより僕は表現力の方が大切だと思ってて、その歌詞の世界に没頭して自分が聴いてる人にどれだけ伝えられるかっていう、もちろんさ、歌がうまかったらテクニックが伴ってくるからそれが上手にできるとは思うんだけど、華原朋美の I'm Proud って多分当時の彼女にしか出せない感情なんだよね。当時やっぱそれを聞いて本当に感動して、でシングルバージョンを持ってたんですよ。でその後アルバムももちろんラブブレスを買って聞いた時に、そのシングルには入ってない4回目の I'm Proud が出てきた時に、僕はもう心を打たれて、かっこいいな華原朋美ってって思ってね、大好きな曲なんです。 I'm Proud もね、僕が好きな J-POP のベスト5に入ってますね。ベスト 3?ベスト5かな。あとはね、光永亮太っていうアーティストの、あれなんだっけ、Always だっけってタイトルの曲とか、あとチャゲアスのラブソングも大好きなんだけど、まあもちろんね、Feel Like Dance も入ってるんですけど、ごめんなさい。入ってるんだけど、I'm Proud 好きですね。で、その後、最後のブロックになります。最後の4曲ね、グローブのオープンワイド、華原朋美のサマービジット、グローブの Is This Love、 グローブの I'm Still Alone、 この4曲はね、多分小室哲哉の曲の中でもそんなに有名な曲じゃないと思うんですよ。 イズ・ディス・ラブ、グローブの曲はシングルカットされた曲なんだけど、他の3曲はアルバムに入ってる曲で、シングルカットね、されてるわけではないから、聞いたことないっていう人もね、多分たくさんいると思うんだけど、まあ、この僕、まず1曲目、グローブのオープンワイドって曲は、すごく好きな曲で、泣いちゃったね、これプレイリスト。この4曲は僕、泣きの4曲を最後セレクトしたんだけど、後半のね、メロディーがすごい美しくてね、僕、小室哲哉が作った楽曲の中でも、ほんとね、トップクラスの好きなメロディーですね。最後の方なんだけど、息が激しく荒れてる、夜明け頃一緒に入れると思って、ほんの一瞬、close to you.Close to you. ごめんね、歌下手で。この部分のメロディー大好きなの。あとさ、それに続くまでのさ、マークのラップも好きなのよ。このバックミュージックとラップのさ、この、なんていうの、この重なり具合がすごい気持ちいいんだよね。酔っ払ってんな。この、大好きなの、オープンワイド。息が激しく荒れてる。切ない。明るい、なんか明るい曲なんだけど切ないんだよ。で、好きで。で、その次の曲、サマービジット、華原朋美も、これも大好きな曲で、超名曲、隠れた名曲です。うん。これ多分好きって人多いと思うよ。小室哲哉好きで。スタートの方でね、イントロでね、前回話したさ、小室コーラスっていうのがふんだんに出てくるんですよ。みたいな感じで華原朋美のね、ラブブレスはね、小室コーラスふんだんに出てくるからめっちゃ面白いっす。面白いっていうか、聞き応えありますよ、うん、このサマービジとね、マジでいい曲。夜明けはもう早くて、気がつくと夏になってたって曲ね。ぜひ聴いてください。で、次はまあグローブの Is This Love、 これもすごい好きで、結構グローブのね、ライブの最後の方に流れる鉄板曲なんだよね。僕、グローブのライブにはまあ何度も行ってるんだけど、まあ、なんかそれで結構思い出深くって、ちょっと最後の曲、じっくり話したいから話していい？ちょっとその前ビール飲もうかな。ちょっとトイレ行ってきていいですか？ちょっとね。ちょっとトイレ行ってきます。アラフォー系の例じゃないのよ、水曜5時のやべえ、It's a podcast。戻ってきました。戻ってきたついでに2本目いただきます。イエーイ。次はね、アサヒスーパードライです。僕ね、ビールはね、アサヒスーパードライが一番好きなんですよ。キリッとね、辛口が好きなんで、いただきます。うめ。もう、おっさんだね。おっさんだよね。最後の曲紹介しましょう。グローブでね、 I'm Still Alone っていう曲なんですけど、どんなね、思い出があるかっていうと、僕が高校生の時に、前からね、話してるように音楽をやりたくて東京に出てきて、ソニーレコードの練習生たちがいるところに入ったんですよ。でね、そこに入るのにはオーディションがあって、そこでね、歌ったのがこのグローブの I'm Still Alone っていう曲でした。確かね、高校2年生だったと思うんだよね。当時さ、オーディションっていう雑誌があったんですよ。オーディションがいっぱい載っている雑誌で、まあいろんなね、テレビのオーディションとか芸能事務所のオーディションとかいろいろあったんだけど、その中にソニーレコードの練習生になれるオーディションみたいなのがあって、僕はそれに書類を出したんだよね。で、それでさ、一次審査が受かって、一概に呼ばれたんですよ。市ヶ谷というと、当時はソニーレコードの黒ビルというビルがあって、今は多分それ玉ビになったのかな、なんか今ソニーじゃないんだよね、美大かなんかになったんだけど、黒いビルがあるんですよ。市ヶ谷の JR の駅を降りて坂道になってるんだけど、そこを下っていくともうすぐ黒いビルがあって、そこにね、呼ばれてスタジオに入ってこの曲を歌ったんですね。その、なんていうの？レコーディングスタジオ。人生初めてのさ、レコーディングスタジオで、めちゃめちゃドキドキして、すごいよく覚えてるんだけど、で、その時さ、カラオケを持ってきてくださいって言われてて、だけどこの曲さ、アルバムに入っている曲だから、カラオケがないんですよ。昔ってさ、シングル買うと3曲目とかにさ、その 表題曲の歌がないカラオケバージョンとかが入ってたんだよね。だからみんなそういうのを持ってきて歌うんだけど、この曲カラオケがないから僕多分事前にカラオケボックスに行ってこの曲を多分そこで録音して、そのカセットテープか MD だったかな、それをそのスタジオに持ってったんだよね。でまあボックスは結構そのそういうオーディションってあんまり受けたこと実はないんですよ。僕人生でね、そういう仕事をする前に受けたオーディションで2つしかなくって、1つがジュノンオーディションで、もう1つがそのソニーのオーディションで、2つとも受かってんだよね。まあなんかね、当時の僕はイケイケだったんでしょうね。もう今はもう影もないですけど、それでそのスタジオに行って歌ったの、この I'm Still Alone っていう曲をね。まあプレイリストでね、聴いてくれた人はどんな曲かなってわかると思うんだけど、ちょっと切ない歌なんだよね、 I'm Still Alone って。で僕さ、そのオーディションに行く時とかは結構その自分のスイッチを入れていってたんですよ。未だにそのスイッチっていうのは僕の中であるんだけど、よそ向けっていうのかな、ちょっと一つテンションを上げていくの、自分のキャラクターを作って、なんていうのかな、天真爛漫な藤田みたいな装いで行くわけですよ。でまあそのスタッフの人とかディレクターの人とかともすごい明るいテンションで話すんだけど、この急にさスタジオに入って歌うと、この I'm Still Alone ってすごい切ない歌を歌ったわけですよ。でね、そのオーディション多分ね30人とか40人ぐらいね受けてる人がいたのかな。何人受かったかっていうのはちょっと僕分かってないんだけど、でみんな大体ワンコーラス歌って終わるんだよね。でやっぱり歌う上手い人たちがいっぱいいるわけですよ。で前から言ってるように僕はそんな歌がさ上手じゃないから、あーと思って、なんかそういうのが苦手っていうのかもう自分で分かってるから、キャラクターで押そうと思ってスイッチを入れてね、ちょっと明るく言ってるっていうのもあったんだけど、僕ねそのスタジオに入れてもらって歌わせてもらったんですけど、ワンコーラスじゃなくてこの曲フルコーラス歌わせてもらえたんですよ、最後までね。で最後の方はもうなんかちょっと没入しすぎてちょっと泣きながら歌ってしまう、恥ずかしい話なんだけど泣きながら歌っちゃって、でディレクターの人もちょっと泣いてて、でまあその時はそれだったの、あなんかディレクターさんがちょっと泣いてると思って感動してくれたのか。でも歌は下手なんだよ。で何日か後かに合格のお知らせがあって、まああったわけですよ。でそっから僕はその黒ビルってところに通うようになって、ボイストレーニングとかをね毎週のようにずっと受けたり、まあいろんな勉強したんだけど、ある時さそのディレクターさんとちょっとしてからかな、3ヶ月ぐらい経ってから話をして、まあよくはすごいよくしてくださったの、カフェに連れてってご飯食べさせてくれたり、焼肉連れてってくれたり、僕がさ親元を離れて一人暮らしをしてるっていうのももちろん分かってるから、すごいね優しくしてくれて、学校帰りに遊んでくれたりとかねライブに連れてってくれたりとか、もうめちゃめちゃ本当によくしてくれた、仲良くなって、ギターももらったんですよその人から。今もねそのギター持ってるんだけど、そのなんで僕受かったんですかみたいな話を聞いたら、なんていうのかな、歌はすごい下手で聞くに耐えなかったって、もう音も外してるし最後は泣くし、もうひっちゃかめっちゃかだったけど、お前は歌を歌ってる時に嘘がなかったって言われたんです
のよ、
そのなんていうのかな、やっぱ大人には見破られてんだよね、そういうディレクターには。そのスイッチを入れてさ明るく振る舞ってる姿とか、オーディション仕様で来てるっていうのはもちろん見破られてて、だけど歌を歌ってた時に下手だけどお前は嘘をついてなかったから合格したんだよって言われて、でそれが俺は感動したって言われて、寂しいんだろうって言われたの、だからこの曲を選んだんだろうって、 I'm Still Alone ってお前はずっと強がってんだろうって、高校1年生の時から親元を離れて東京に出てきて寂しいけど寂しいって言えずにずっと強がってんだろうお前って言われて、だからこの曲選んで気づいてほしかったんだろうって言われて、はぁーと思って、僕その何て言うのかな、無意識だったんだけどこの曲を選んだ、単純に好き、いい曲だなと思って選んだんだけど、やっぱり 僕の中で多分そういう思いがあってこの曲を選んで、そしてその大人のディレクターはさ、そういうのを見透かすじゃないけど、分かってくれてたんだなと思って。だんだんやっぱその時感動したんだよね。で、そっからさ、まあその後何年か経って音楽をやめたんだけど、そっからこの曲ずっと聴けなかったんですよ。なんか僕の中ですごく特別な思いがある曲で、スペシャルな曲だから20年弱聴けなかったんだよね。だけど5年ぐらい前かな、2019年久しぶりに聴いたの。そしたらさ、やっぱいい曲だなと思って、でなんかそれと同時にやっぱり I'm Still Alone なんだなっていうことに気がついて、自分は。ちょっとビール飲んでいい？華原朋美のさ、アイムプラウドもそうだと思うし、安室奈美恵のね、スイートナインティブルースっていうのもそうだと思うんだけど、僕、小室哲哉が作る大衆の中の孤独っていうのが、すごくぐさっとくるんですよ。すごい胸にぐさっときて、まあ、それは何かっていうと、華原朋美にしてもさ、安室奈美恵にしても、まあ、グローブにしても、超スーパースターでテレビに出てさ、何百万枚って CD を売って誰もが知っているスターだけど、そんな人でもやっぱり孤独で、むしろさ、そういう大勢の中にいればいるほどさ、孤独を感じる瞬間っていうのは大きいんだろうなっていうのは、僕はその小室哲哉の曲を聴いていてずっと感じていて、この「I'm Still Alone」もね、もともと僕がそうだったか、小室哲哉に影響されたかは分かんないんだけど、僕もずっと大衆の中の孤独っていうのを持ち続けて生きているんですよ。友達はいるし、知り合いもいるし、サードプレイスに行けば知っている人たちがいっぱいいて、気兼ねなく飲んで、人には僕はすごい恵まれていて、大人パイセンもいるし、ご飯をね、くれる優しい人たちもいるし、人徳はすごい、人徳っていうのかな、人にはすごい恵まれてるんだけど、でもどっかで常に孤独なんだよね。それはさ、もしかしたら自分が孤独を演じてるのかもしれなくて、それも気づいていて、もしかしたらそれは小室哲哉が、こう歌詞で描き続けた大衆の中の孤独っていうのが僕の中に染み付いてるんじゃないかなって思う瞬間もあったりして、だけど意外とそこが居心地が良かったりして、なんて言えばいいんだろうな、この難しいんだけど たくさん持ってるくせにないふりするなみたいなさ、そう言われるとそれまでなんだけど、常に孤独なんですよ。常に、なんか孤独なの。孤独でいたいとも思うし、孤独でいたくないとも思うし、だから I'm Still Alone なんだよね。なんか今回そのプレイリストを作ってさ、この I'm Still Alone を聞いても何回泣いたかと思って。僕結構さ、そのタバコ吸いながらさ、ヘッドフォンで音楽聴いたりするんだけど、何回も泣きましたね。きっと多分これはでも僕が死ぬまで抱き続ける悩みなんだろうな。それがまた自分らしさ、この間も言ったね、自分らしさって結局自分が作ってるだけで、そんなの大したことないんだけど、なんか I'm Still Alone なんですよ っていう話ですね。まあなんかそんな感じか まあ笑い事じゃないんだけど、でもやっぱり僕は小さい頃からそうやって音楽に支えられて自分のアイデンティティを作っていった気がしますね。だからやっぱその中で小室哲哉っていう人は本当に僕の人格を形成する上ですごく重要な役割を果たしてくださった方で、本当に感謝してて本当に尊敬しております。いつかね、前にさ、そのね、前回話したけど福岡のラジオブースでね、近くで見たっていうことあるんだけど、いつかね、ご本人にちゃんとご挨拶できる日が来たらいいな。なんか そうなれるようにね、頑張りたいなって思いますね、アラオネもね。うん、まあそんな小室哲哉の楽曲紹介でした。こんな、ごめん、酔っ払ってきた。うん、もう、エンディングとかやる今日。やる？もう、一応やるか。ね。ちょっとなんか締まりが悪いですけど、今日のね、話を聞いてまた改めて先週のね、僕の小室哲哉のプレイリストを聞いていただけると嬉しいです。あのね、入れたかったけど入れてない曲とかもあるんですよ。TRF のね、Destiny to Love っていう曲とか、リブルーっていう曲とかもすごいいい曲でね、これアルバムにしか入ってない曲なんだけど、ぜひね皆さん探して聴いてみてください。で、あとさ、みんなの好きな小室哲哉の曲とかさ、今週の僕の酔っ払いのね配信を聞いて、ぜひね感想とかくだ、ごめんね、ゲップとかしちゃってちょっと汚かったけど、まあ、たまにはいいよね。これはもうほんと僕さ、仕事詰めでヘッドヘッド、もうほんとごめんね、40にもなってこういう忙しい自慢じゃないんだよ、これ本当に。もう1日16時間ぐらい、今もう1月からずっと仕事してて、1日3、4時間寝れたらいいみたいな生活が続いて、もう酔っ払ってるから言うけど、うん、ダメダメ、うん、エンディングエンディング行ってみようか。最後にこの番組ではアララーズからのお便りを募集しています。番組への感想、僕への質問、また3月のトークテーマ、貧乏症のエピソード、テルミー教えてに対する話、くだらないけど誰かに伝えたいことなど何でも構いません。宛先は概要欄にある応募フォームからよろしくお願いします。目つぶっても言えるわこれ。またお聞きのプラットフォームで番組の登録や評価もよろしくお願いします。てな感じでね、2週にわたって小室哲哉スペシャルをお送りしましたが、まあ、ちょっと今週はグダグダだったね、これね、ごめんね。これからアカデミー賞のね、DVD をもうちょっとビールね、飲みながら、見たいと思います。みんなもね、あんまり働きすぎには注意だよ。ほどほどにね、休憩をとってさ、僕は今ね、すごい頑張る時期なんですよ。やりたいことをやって苦しくないの。すごい忙しくてヘトヘトだけど楽しくって、なんかね充実感を得てるんだよね。うん、だからね心配しないでください、本当に大丈夫だから。ちょっとさっきね弱音吐いたけど、でもね意外とね僕ねショートスリーパーなんですよ。20代の頃マジでね3時間睡眠何年もしてたことあって、ちょっとね40代になるとまあ時々ね、ああやばいなって思う時あるけど、20代の時のようにはいかないけど、意外と今ねいいペースができてんだよね。まあ、ちょっともうちょっとねこのペースで頑張りたいと思います。皆さんぜひ応援してください。てなわけで来週もアラオネにコネクトしてください。来週はねちょっと僕の最近の悩みとか話そうかな。今ねこの1ヶ月ぐらいめちゃめちゃ悩んでんです、アラオネについて。めちゃめちゃ悩んでんの、みんなに聞いてほしいな。うん。あと、貧乏症のエピソードもね、ちょこちょこ届き始めてます、お便り。ぜひね、皆さん聞かせてください。僕のね、貧乏症エピソードも来週ぐらいからバンバン話していきたいななんて思うので、よろしくお願いします。最後にもう一杯飲んじゃおうかな。てなわけで、今週はアラオネ史上初めて酔っ払いの藤田哲平でした。来週もアラオネにコネクトしてください。じゃあね。